それではマタイによる福音書の今日はですね16章ですけれども、私たちがこのイエス様がですね、ヘロデのですねこのちょっとこう、ヘロデに殺されるかもしれないということもあるし、あとはまたエルサレムからのですねこのパリサイ人やいわゆる簡単に言ったらユダヤ当局って言ったらいいでしょうかね、宗教局って言ったらいいでしょうか、そういう圧力があるので弟子たちにもっと時間を費やしておられるところを読み始めているんですね。そして今日はですねその頂点になります。何かというとイエス様が弟子たちに私を誰だと思うかってこう聞くんですね。そしてその告白をペテロが行い、それからエルサレムに向かっていく、つまり十字架につけられ、そして3日目によみがえるということを語り始める一番大きな分岐点になるわけなんですね。で、初めにもこれメッセージした時ですね、こういう題名つけた十字架への出発っていうこのメッセージをですね、この題をつけたんですが、3つに分けるとですね、1章1節から12節までが十字架の時、そして13節から20節までが十字架の土台ですね、そして21節から28節が十字架の道っていうですね、この3つをですねこの分けてですね話しました。基本的に僕も読んでてはそうだなというのを思ったんですけれども、もう一度学んでですね、で前回がデカポリス地方ですね、この異邦人が多いですねところで4000人の給食を行いました。2回目になりますね、給食は 大人数に対する給食そうです、ね、そしてマガダン地方に行きます。でマガダン地方というのがもう本当にガリラヤ湖をですね横切ってですね、西でも北の方ですね、マグダラのマリアがの出身地のところに行ったんですね。そうすると早速ですねこのユダヤ人がやってきたんですよ。群衆だったらいいんですけれども、そうではなくてですねエルサレムからわざわざ、エルサレムっていうかエルサレムって書いてないんですよ、ごめんなさい。でもはっきりと分かります、このいわゆるユダヤ宗教局がの人たちがやってくるわけですね。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきてイエスを試そうとして、天からの印を見せてください、見せなさいと頼んだとあります。で興味深いのがですね、ここをユダヤ教について、当時のユダヤ教について詳しい人がここを読んだらですね、えっていうふうに思うわけなんです。これ簡単に言ったら、例えば自民党と民主党が、いやもうちょっと強いかもしれないですね、なんかもうちょっとこう右翼系のと左翼系のですね政党がですね一緒になってって、そういう感じですよ。どういう人たちかと言いますと、パリサイ派はですね、前から話してますように、これミシュナという口伝立法を通してですね、この聖書の一字一句を守り通そうとした人たちで、敬虔派とも言われますけれども、その人たちは今で言うとですね、原理主義というか根本主義というかですね、こう本当に伝統を重んじていくと。でもう一つのサドカイ派は世俗派です、世俗的です。でそういうミシュナとかは信じれずに、そしてモーセの律法はこの神の言葉とは信じてましたが、その後はですね、参考的なものでした。で合理主義者ですね、この霊とか見つかりとか復活とかそういうものはないと。でこの2つがですね、今2つのグループが一緒にいるっていうのは極めてこうなんか異質なんですね。パウロがこの捕らえられた時にエルサレムで、そしてサンヘドリンですね、この議会にですね連れて行かれた時に、私はパリサイ派だと、この死者の復活の望みのことで裁きを受けてるんだと言ったら、かなりパリサイ派の人は御使いから声を聞いたのかもしれないっていうですね、影響を受けたんですけども、このサドカイ派がいたもんで、これ激しい対立になってめちゃくちゃになっちゃったんですよね。本当は普通そうなるはずなんです。ところが、わかりますか、今一致してるんですね。これなんでかって言ったら敵がいるから一致するんですよ。 それがイエス様だったんですね。で、天からの印を求めました。で、パリサイ派の人たちが考えていたのは、地上の印というのはサタンからのものもあると。で、実際にベルゼベルのものだと、こうイエス様が悪霊を追い出された時に言われたわけなんですよね。天からだったら神からだと、まあ、そういう理屈だったんですけれども、イエス様の応答が次のようなものです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。かなり辛辣に言ってますね。これ天からの印ってかっこいいこと言ってますけれども、天気予報、空模様って、ね、これちょっと、日常のですね、そういうレベルに引き落としてます。それはあなた方はできてますよねと。で、時の印をあなた方は知らない。具体的にはこの時というのがすごく神様は大事にされていて、時代という言葉でもイエス様は何度か話しておられるわけなんです。神が定めておられる、神ご自身が何ですか、特別なことを行われる大事な時なんですよね。で、これをこの旧約においては神様はこれはっきりとお語りになっているんですね。で、そこの、まあ、その一つがですね、ダニエル書であります。ダニエル書の9章でですね、ガブリエルがメシアが来る時についての明確な時期を話しました。で、24節から読みますと、こう書いてあります。あなたの民とあなたの聖なる都については、これつまりユダヤ人とエルサレムについては、70週が定められている。この週というのは7年のことですが、それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死聖所に油を注ぐためである。これであがないが完成するわけですよ。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、今まだバビロンにいるんですが、間もなくエルサレムに戻ることができるわけなんですが、再建せよとの命令が出てから油注がれたもの、これがハメシア、メシアという言葉です。メシア、君主の来るまでが7週で、ここですね、本当はここ書いてあります、7週また62週の間という感じで書いてありますね、本当は。で、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれたものは次です、大事なの、立たれ、彼には何も残らない。ということで、7週と62週、つまり69週ですね、なんですね、当時はですね、このバビロンの暦では1年が360日です。ですから、そのこともまあ考えながら計算をした人がいるんですけれども、7が70週なので490年と。で、483年ですよね。で、その69週がですよ、490年だから、そうですね、83年ですよね。で、このエルサレムを再建せよというのがネヘミヤ記に書いてありまして、城壁をこう建て直すですね、この法令をですね、当時はネヘミヤが総督でしたけれども、ネヘミヤがこの武道士をですね、検釈官がこのペルシアの方に仕えていたんですね。で、その時に発令を出してもらったんですね。で、それがですね、あれ書いてないな、ノートにはちょっと書きが損じてますね。その時があって、それでこう計算をした学者がいます。で、そうするとですね、紀元の、32年の4月10日という、まあ、その学者によるとですね、計算になるんですね。で、さらに今度は新約聖書の中でルカにあるこの福音書に書いてあるこの日にちから計算を始めてですね、 このイエス様が、エルサレムに入城される、あのホサナホサナと、この人々がで群衆がですね、イエス様をメシアとしてお迎えする、その日にぴったりと会うという意見があります。まあ、そうじゃないっていう人もいるんですけれども、ではっきりしているのはその後にですね、この黙示録、黙示録じゃないです、あのさっきのダニエル書の箇所を読み続けると、ローマが来てエルサレム破壊すると荒らされるっていうのが書いてあるんですね。ということは紀元の70年にティトスがエルサレムを破壊したわけなんですよ。その前にメシア来てないといけない。でしかもその前にはっきりとしているのが、そのメシアが立たれないといけないということなんですよ。この時があるんです。で先ほどの学者の意見が本当であれば、もう日にちまでもうはっきりと分かっていたわけなんですよね。それがなんであんたたち分からないんですかということなんですよ。でこの倫理観っていうふうに言ってもいいかもしれません。このキリスト者の姿勢、神を信じる者たちの姿勢というのが、時を見分けるという姿勢なんですよね。であのエペソの手紙には開かなくていいですけども、今私が正確に引用したいので開くだけなので、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからです。人たちはこの曲がった時代っていう言葉も使って説教しました。この今の時を神がどうご覧になっているかを聖書予言を通して見ていくというのは極めて大事になるわけなんです。警告になります。でこの時を見分けることが当時のユダヤ人にとってしきれていなかった、後で弟子たちでさえもがしきれていなかった姿を見るんですけれども、それだけこの私たちが持っているなんていうのかな、バイアスって言ったらいいでしょうか、こう先入観ですね、ようやく日本語出てきた、先入観が今の時をこの例えばね、こう昔は天気予報をインターネットで調べられませんから、こう空模様を見て見るわけですよね。それやってるのになんでこの明確に神様が言われてることがわからないのかということなんですね。で当時はちょっとそうですね、後でもっと詳しく話しますが、この異邦人をことごとく、この国々をことごとく制するところのメシアについてはそのまま信じ、もっとこう政治的に考えてました、軍事的に考えてました。事実ですね、その通り読んでいけばそうなんですよ。鉄の杖で収めていくっていうふうにメシアについてですね予言があります。後で見ていきますが、ですから栄光に輝く力を持つメシアがいると同時に苦難のメシアが聖書には予言で書かれているわけなんですよね。でこの2人のメシア像を彼らは、この頭の中で整理ができなかったんですよ。私たちね、2回来るから それは後知恵であってですね、昔は分からなかったんですよ。どうするのかって言ったら次第にですね、その薄れていくんですよね。そのどっちかの方が強まっていって、もう一方の方が薄れていくわけなんですよね。でそれで薄れていった方はなんか適当に解釈してですね、このまあなんか比喩的に解釈していくとかですね、いろんなことをやっていくわけなんですよね。でこれを私たちも今の時代でしてはいけないんだよということであります。だから本当にこの前のメッセージにもお話ししましたけれども、その何ていうのかな、この伝統であるとかしきたりであるとかですね、いろんなものがあるわけじゃない。聖書にはじゃあ何が書いてあるのかと、これをこの私たちが他の人の意見であるとか解釈に頼ることなくですね、この一つ一つを素直に見ていくという、姿、それと全てを信じていくということですね。これが試されて 行く時代になっております。それで次に、悪い会員の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられていません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれたと。以前もイエスもこれお話になりました。悪い会員の時代、この会員という言葉はですね、旧約聖書の中では霊的な会員ですね。偶像礼拝を行っていると。で彼らは、まあ、この前も話しましたが、偶像礼拝やってないんですよ、物理的に。それは帰還したユダヤ人たちがですね、もう反省してバビロンに捕囚になった理由というのが偶像礼拝だったから、それを取り除いていったんですよね。でもこの固くなことにおいては、あなた方は霊的関与を行っているのと同じだよと。かなりこれ辛辣ですね、イエス様のこの言葉で。ヨナの印の丘は印を与えられていない、これ意味わかりますよね。以前も話しました、イエス様が三日三晩この地の中におられると言われましたね。そしてよみがえって、3日墓に葬られて3日目によみがえると。でそれをこの復活するという印以外はもう残されてないよと。天からの印ですね、このそれ以外はもうないよと。もう十分に私はメシアであることを明らかにしていると。それでもあなたは求めてるわけです。求めてるよと。もう去っていくんですよ。大事ですね。答えを知りたい質問と試す質問と2つあるよと。試す質問についてはイエス様は無視されました。時間の浪費です。そして弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだって言って議論を始めた。パン種って聞いて、おいおい、ちょっとパンパンパンパンパンパン持ってきてねえよ。そうなって焦ったんですね。でイエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち。興味深いですね。前回はですね、どうですか、カナン人の女に対して立派な信仰でありましたけれども、弟子たちに対しては信仰の薄い人たち、パンがないからなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えてないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かごを集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かごを集めましたか。イエス様はパンがなくても5000人4000人そして余るぐらい、あり余るほどのパンを備えることはできるわけですよね。で私の言ったのはパンのことでないことがどうしてあなた方は分からないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやく、なんかここに河川引いてくるんですね。ようやくイエスが気をつけようと言われたのはパンダレのことじゃなくて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。だからイエス様がこの奇跡を行われているこの実地訓練ですよね。でこれをその時はもう本当に、何のこっちゃいだとこうあまり意識せずに行っていた。でも今ここでようやくこうやって一歩一歩彼らは学んでたわけです。でパン種なんですが、種なしパンの祝いですね、ユダヤ人にとっては、これが、思い出していかなければいけない。杉越の祭りにその時をはじめとし7日間ですね、このイスラエルの地にはパン種があってはならない、取り除きなさいとかなりこう厳しくですね、神様は戒めを与えられました。でそれは何を表しているかといったら、子羊の血によって罪が取り除かれたんだよということを表しているわけであって、このパリサイ人とサドカイ人の教え、これをパンダネと、つまりこれが広がっていかないようにと、このように言ってるんですね。イースト菌がですね、この粉全体に広がっていくように、これ広がっていってしまわないようにということなんですよ。で私たちはいろんなですね、教えが飛び交っている時代にいます。ちょうどパリサイ人とサドカイ人に対してイエス様についてイエス様が気をつけろと 言ったようにいろんなものが飛び交っていますですね。でそれが入ってくると広がるんですよ。で、間違った教えや間違った行いについてですね、この牧者としては2つの、こう姿勢があるんですね。それは相手が羊である場合、耐え忍んで祈って、そして戒めるときもあるし、励まして慰めていくと。一夜にして治るわけがないんですよね。だからたとえ誤った考えを持ってたとしても、そして誤ったことを行ってたとしてもですね、その受け入れて、そして養いっていくわけです。もう一つは狼なんですよ。狼はもう別なんですね。彼も変わるかもしれない、そういう話では全然ないわけなんですね。むしろかき乱していきますから、追い払っていかなければいけない。でこれが初代教会の中で、この使徒たちが手紙を書いた教会の中では、この二手がいることがもういつも書いてあってですね、私たちがずっと前に学んだローマ人の手紙にも最後のところに出てきたんですけれども、ちょっと開いてみます。こういう勧めをパウロが行っています。16章の17節から20節ですが、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方には善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。最後ですね、この善には悟く、悪には疎くあってください。そうですね、何か間違った教えっていう話を聞くとですね、それについて一体何なのかということで、悪についての関心が、この、警戒しなければいけないということで強まってですね、でも大丈夫だよと、その問題についてはサタンですね、あなた方が足で踏み砕くよと、つまりその裁かれるから、ね、ということをですね、この言って、むしろ善の方を悟くなっていきなさいと、何が大事かということですね。そういうふうに言っているわけですね。もちろんだから警戒し、だからつまり遠ざかりなさい。さっきもイエスもすぐ去っていきました、ね、そういうことを行っていきなさいと、いうことですね。で次に行きましょう。13節ですが、この定められた時についてですね、この十字架の時、イエス様が十字架につけられる時について、この見ましたけれども、次はですね、この土台ですね。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。ピリポカイザリア、ずっとガリラヤ湖の北です。行きます。私たちゴラン高原を越えたっていうか、その北端というかちょっと越えたところで、北になりますね。今はバニアスと呼ばれてます。でヘルモン山という北にあるですね、そのイスラエルの水源を水源になっている山でありますけれども、その高い山のですね、水源にな、その水源である泉があります。四式の時にダンがですね、そこまで登っていった、そのダンがの場所のもう本当に右隣にあるところですね。でピリポカイザリアと言われている理由がですね、ピリポ、ヘロデのアンティパスのですね、この兄弟にあたるわけですね。ピリポの管轄にあったんですよ。そのピリポがカイザリアというのは、これはカエサルのことですね、皇帝のことですね。 に寄贈するというその敬意を込めてですね、そういうふうにつけました。で、興味深いことにそこではこのカイサルのための宮があり、そしてパンというギリシャの神ですね、ギリシャ神話に基づく神が祀られているところで、これがですね、イスラエル旅行では行きますから、未だにっていうかしっかりと遺跡が残っていてですね、非常にワクワクするところです。で、なんで彼らがそういうところまで遠く行ったかというとですね、極めて危険な会話をしなければいけないわけです。それが何か、私を人の子というのは、これイエス様のこと、自分の子です。人の子を誰だと言ってますか。当時はユダヤ人の中で私がメシアだと公言する者たちが数多く出てきてはまた消えていくと。ユダヤ人当局はカリカリ来てるわけですよ。そしてイエス様が一番危険人物なわけなんです。で、これから明確にイエス様の正体をこの弟子たちにから確認をしてですね、それでエルサレムに行くわけです。で、この話がですね、ユダヤ人の耳に入ったら危険なので、極めて異教的なところ、異邦人しかいないであろうところに移っていったわけなんですね。でも、これが私がイスラエル旅行に行った時に感動したんですよ。たくさんの神々がその置かれている祭壇みたいにですね、この岩が掘られているところがあるんですけれども、そこでイエス様が、私は誰だと思う、生ける神の御子キリストです。だから、いろんな人がこのイエスっていうことを聞いたときにですね、いろんな神様の中の一つだとですね、けれどもそうではないよと、唯一の神であって唯一の救い主だよと、まあ、そういう告白にもなるんだなと思ったんですけれども、で、それで次にこのユダヤ人たちが言っているイエス様の評価ですね、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。彼らはいろんな興味を持っていました、イエス様について。で、バプテスマのヨハネ、これヘロデ・アンティパスもですね、言いましたよね、蘇ったということを言いましたし、エリアというのはよくわかりますよね。エリアというのもこのメシアが来る直前に来る人物であって、で、エレミアというのはですね、これ聖典にはなくて第二マカバイ記、マカバイ記というのはマカバイ家のですね、反乱をですね、この書いている書物なんですけれども、外典になってますね。外典はカトリックでは聖典になってますけれども、まあ、そこにはエレミアがエジプトに隠した契約の箱、バビロンによって神殿が破壊される前にですね、エジプトに隠した、それを契約の箱をですね、メシアが来られる前にエルサレムに持ってくると、まあ、そういうことが記述されているそうです。そして今度はまた預言者の一人、これはモーセが言った言葉ですね、新命記の18章の19節でモーセのような預言者が出てくると、まあ、いろんな意見があった、まあ、その中でイエスは彼らに言われた、あなたは私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストです。驚く発言を、驚くというか、この発言が本質なわけですけれども、キリスト教がキリスト教であるゆえんですね。ここのペテロが言っている意味をちょっと考えてみます。これもちろん彼はユダヤ人ですから、彼らが考えている神の子、そしてキリスト、詩編の2編ですね、これ。詩編の2編です。詩編の2編全体がですね、とても大事になってくるんですけれども、読んでみましょうかね。詩編の2編全体ですが、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。その国々がいろいろうるさくなってるわけです。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まれ。だから騒ぎってお互いに対立しているのに愛ともに集まってくることができてるんですね。で、理由が 主と主に油注がれた者とに逆らう。ここです。油注がれた者。これキリストなんですよ。メシアなんですね。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。つまり、神が与えておられる、その掟であるとか、その、秩序であるとか、これを解き捨てるために、私たちは集まって、逆らおうと、こう言ってるわけです。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山、シオンに。わかりますか、これ。初代教会の人たちは、この2節のところをイエス様の十字架に当てはめました。それは何かといったら、ヘロデとピラトが敵同士であったのに、イエス様についてのことについて、共になったと。ルカの手紙に書いてありますね。ルカの手紙じゃない、ルカの福音書に書いてあります。そう言ってるんですけれども、ここの流れを見ていくと、これがハルマゲドンなんですよ。そしてイエス様が戻ってこられて、そして彼らをことごとく打ち倒し、シオンで王となるという、この神の国の到来ですね。そしてこの油注がれたもの、メシアですよ。メシアを王とするこの宣言なわけなんです。だからなんであざけてるか分かりますか。これ武器を持ってるんですよ。明日はですね、私たちゴリアテとダビデが戦うところも見ていきますけれども、礼拝でまさにこの武器を持って神に対して対抗していくと、こうあざけてるわけですよ。何やってるんだと。で、黙示録19章を見るとどうですか。口から出る剣を持って彼らを倒す。つまり言葉を持って倒すわけですね。で、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。ここです。神の子なんですよ、これが。で、ここで言ってる産んだっていうのは被造物の話をしてるんじゃないです。その産んで、あおぎゃーって生まれるって話をしてるんじゃないんですよ。この子を産んだというのは、私の、つまり、なんていうかな、これ、言い換えたら、神なんですよね。私の子というのは神ご自身。だから羊の子が羊であるように、神ご自身なんですよ。すべてのものを受け継ぐ子なんですね。これをイエス、パウロ、使徒パウロは、この説教の中で、使徒の働きの中で、イエス様が死者の中からよみがえることに引用させています。復活によって、この方が単なる人ではなく神ご自身だということが証明されたと。なんですね。で、私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。つまりキリストの所有となる。キリストが王の王となる。統治する。そして、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。ここですね、鉄の杖。牧者なんですけれども、鉄を持ってるわけです。絶対的な権力を持って、力を持って、反抗するものを粉々に砕くわけですね。それゆえ、今、王たちを悟れ、地の裁きつかたたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ。これはもう千年王国になってますね。おのゆきつつ喜べ。巫女に口づけせよ。これは王に対するこの服従、完全服従を表しています。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人。こんな怒りをですね、恐れながらですね、近づく必要ないんですよ。主に身を避ける人はですね。このようなこの2編が書いてあって、まず神の生ける神の御子って言った時は、この御子に口づけせよ。そして王なる方ですよ。油注がれた方ですよ。キリストですと言ってるんですね。で、この告白をペテロが行って、イエス様が戻りますね。答えられます。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、 あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私たちの父です。ペテロはこういうふうに言ったんですけど、一生懸命ですね考えてですね、じゃなくて天が示した、その時に神がこう賜物として与えられたものなんだよ、こう言っています。御霊によってのみこの真理を悟ることができたんだよ。普通にこう口から出てきたんですよね、彼の口から。でこれが、私たちにも与えられています。これ予言にもなるしですね、知恵の言葉とか知識の言葉と言われているものがありますけれども、全部それは上から与えられてくるもので、私たちが貯めて受けら、あの、なんていうかな、こう貯水槽のようにして知識を貯めてですね、知恵像のようになってですね、するものではなくて、もちろんその営みは大事ですね、私たちでしっかりと学んでですね、そしてある時に暗唱をするということも必要になってきますけれども、本当に神様によって与えられるその瞬間があるんですね。その時に自分が思ってもいないことを話す、語るということがあるわけなんです。で、これはもう本当に励ましたい言葉ですね。ある人が、本当に私何も分かってないんです、まだ本当に初歩的な知識しかなくて一生懸命勉強しなければいけないけれども、どうすればいいんですか、心配しなくていいよと私は言いました。主が与えてくださるものを受け取っていきなさい。ですね、これもずっとこのマタイによる福音書の中でも幼子のようなものようにですね、学者ではなくて示されましたとこう言ってるんですよ。でこれを今ペテロは経験しています。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、新しく名前つけました、私はこの岩の上にあなたの教会を建てます。はい、ここですね、掛け言葉になってるんですよ。まずペテロというのはギリシャ語でペトロス、ペトロスですね。意味は石です、小石です。で次に、私はこのペトラの上に、あのペトラですよ、あのヨルダンのペトラの名前と同じですね、岩なんですよ。しかも大岩の方です。だから同じような石なんですけれども、大きさがもう違うものなんですね。でこのピリポカイザレに行くとですね、その岩っていうのは何かっていうと、ヘルモン山のところに崖ですね、おそらくは、だから石は転がってるんですけど、ペテロ、あなたはペトロス、小石の話で、でもこのペトラって言ってですね、岩だと、どのように言ってるわけです。じゃあこのペトラっていうのは何なのかというと、ペテロではない。あとでこのペテロはですね、サタンよっていうふうに言われちゃうんですよ。このペテロに立てられたら困っちゃうんですね。でカトリックがそうなんです。カトリックがペテロを初代法王とし、使徒の継承として、その今の法王に至ってると言うんですけれども、それは聖書をちゃんと読んでない、ちょっと頼りないですね。そうではなくて、ペテロが言った、あなたは生ける神の子キリストですという告白に教会が立っているんだということを、私たちはもう本当に知っていく必要がありますね。これこそが教会の土台なんです。で、第1テモテの3章の15節と16節にこう書いてありますが、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。神は肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。このように信仰告白、それは個人が私はそうですというだけではなく、行動の集まりとしてですね、私たちが公に集まっているところで、皆でイエスは 神の子キリストなんだよ。神の子なんだよ。つまり単なる人ではなく神ご自身なんだよ。この世に現れた唯一の神を受け継ぐ方なんだよと。そしてキリストというのは油注がれた方、救いを与えてこの世を救、この世から救ってくださる方ですね。これを宣言しているんですよね。でこの自由を私たちはフルに使っていく必要がある。単なるお経じゃないんですよ。唱えてるんじゃないんですよ。そして次に私の教会を建てるっていうのが大事ですね。誰の教会か忘れがちですね。イエス様の教会だ。もちろん私たちは所有意識を持つ必要がありません。所属意識って言ったらいいでしょうかね。あ、ここは私の教会なんですよって。これ大事ですね。私の本当に教会だ。でこれが今度は間違ってるのはですね、何かって言ったら自分の権利をこう主張できるですね、既得権益をですね主張できる手段としていくのであれば、その時に思い出さなきゃいけないのは誰の教会ですかと。キリストの教会、イエス様の教会で、または何か問題が起こった時に誰の教会だと思う。イエス様から問われるわけです。私の教会だよね、私に任せなさい、こう言われるわけですよね。そして次にイエスは、そしてなんだ、あ、ハデスの門もそれには打ち勝ちませんと、こう言いました。ハデスの門ですが、死の門ですね。死の力に対してこれからイエス様は、このよみがえりを与え、よみがえられることによって教えておられます。またハデスといったら地獄の一つですね。その勢力に対しても打ち勝ちますよと。このように大きな力がキリストの死と、そしてまたよみがえりによって与えられているわけですね。でコリントの2章、15節には、神は十字架において全ての支配の権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の上京列に加えて与えられますと。でこの力が敬虚の時まで続くわけです。不法の秘密はすでに働いているけれども、引き止めるものがあるために不法の人が現れてないということが第二テサロニケの2章に書いてある。でこれが取り除かれた後に不法の人が現れるんですけども、黙示録を読むと底知れぬところからのですね、イナゴであるとか、もう恐ろしいものが出てきて、まさに文字通りの生き地獄、地上での地獄を味わうわけなんです。でこれがなんでないあるのかといったら、教会がもうすでにそこにはない。で生徒たちはいるんです。信じる者たちはいるんです。でも反キリストによってことごとく殺されていく、反キリストが打ち勝っていくわけなんですね。でこのように教会はハデスの門も打ち勝つことができない存在だよと。そして次に、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。鍵、これは、フィラデルフィアにある教会に対してもイエス様が鍵を与えると言いましたが、もともとは神殿の鍵なんですね。で神殿の鍵というのは、あ、神殿かな、エルサレムの町かな、ごめんなさい、どっちかです。エルサレムの町の鍵だ。城壁の鍵って大事なんですよ。なんでか、その敵が来る来ないっていうのもですね、全部左右するわけなんですね。だから権威が与えられているということです。どうなっていくのか、天の御国がどうなっていくのかが権威が与える。でペテロが与えられました。で使徒の働きを読みますと、まず教会が誕生するときにユダヤ人に説教をしたのがペテロであります。異邦人に対してもコルネリオに福音を語ったのがペテロだったんですね。天の御国の鍵が与えられました。で何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたがって言ったらね、あなたがって言ったらなくて、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。天をつなぎ天を開くという力が与えられているんだよと、これ知っておく必要がありますね。このペテロのみならず、 教会の一人一人のメンバーに与えられています。ヨハネの20章の23節を見るとこう書いて、イエス様言われています。復活された後に、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそのまま残ります。これどういうことかと言いますと、もちろんイエス様が、許しです、ね、また許さないんですよ。 でも私たちが御言葉を読み、そしてこの人は福音の真理に従って信仰の従順に、信仰 によって神様に従順になったと認めることができる人に対して御言葉の権威を持って宣言するわけです。バプテスマで受けるものであるとか、また聖餐式の時であるとか、この人の罪は一切許されましたと、その時には天にも開かれているんです。でそれを言うことができるわけなんですね。なぜか、その信仰告白があるから、御言葉の権威に基づいて宣言をすることができるわけなんです。そして私たちは祈りによってこのつなぐと解くという行為をすることができるわけなんですよね。本当に私たちが地上で祈っていく、周りの人のために、家族の人のために祈っていく、そしたら天においてもつながる、解かれていく、それを私たちは経験することができる、その教会の力があるわけです。その時イエスは自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと言って弟子たちを戒められた。さっき言ったように極秘情報になってしまうんですね。もう気をつけないといけない。もちろんイエス様はこれからエルサレムに行かれるんですよ。死ぬのを恐れてそう言ってるんじゃないんですね。でも時期尚早に死ぬのを避けたいんですよ。神様には時があります。さっき学びました。定められた時は、ヨハネを見るとその私の時っていう、何度も何度もおっしゃられてますですね。それでこれからですね、向かわれるわけですね。今度は十字架の道について話しますが、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められた。キリストであるということ、確認した上でイエス様がこの話をされたわけです。これね、なんて言ったらいいかな、次にペテロはいさめるんですよね、イエス様を。耐え難いというよりもあまりにもショッキングで、多分全部聞こえなかったと思います。物理的に、私たちって不思議ですよね。耳って、私たちが聞き取れるその考えの範疇内であれば聞き取れてるんですけれども、それを超えるとですね、実際に声で出してるんだけれども聞けないという、本、これ認知心理学っていう本を読んだことあるんですけど、図書館で借りて、それなんだっけ、目の前でゴリラのぬいぐるみがですね、この人の間を通ってるんですけれども、その実験の学生の半分ぐらいがですね、の見てねえとかなんかってこう言ってるんですよね。そういう心理学的にもですね、こう証明されてるんですよ。もうこの自分の心理的な状態においてキャパが超えるとですね、もう聞こえないんですよ、物理的に。おそらくね、この3日目に蘇らなければならないというのは確実に聞こえてないんですね。でこのキリストだということを言った後で、十字架っていうのは何かって言ったら、ローマのもう権威のもとに屈辱の中で死んでいくことを意味するわけですね。でその前にまずユダヤ人のその柱になっている、神の家になっている長老と祭司長と律法学者、認められるんじゃなくて苦しみを受けるわけですよ。逆になってるわけですよ。そしてローマの十字架ですね。この殺されるっていうのは十字架って書いてませんけれども、殺される、全く逆の話をされてるんです。 そのローマを倒すはずなんですよ。さっき読みましたよね、詩編の2編ですよ。だからペテロが、するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。これなんか逆のはずなんですけど、役割をですねペテロは履き違えてますが、主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。ちょっとうぬぼれてますね。さっき天からの示しがあったよということで、自分はこういうテレパシーが神様から与えられているということが少し出てきたんでしょうね。でそれでイエス様を諌めるという間違いを犯しました。ここからがですね、本当だったら弟子たちが準備をして軍事的にエルサレムに向かわなきゃいけないはずなんですよ。ところが逆のことを言った。それでしかしイエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン。天からの啓示を受けた人がですね、必ずしもずっと語るわけじゃないということがよくわかります。サタンの声も聞いちゃってるんです。でこのサタンの声って何ですか。この同じようなことを言った時のことを思い出しますか。地上の映画を見せたサタンですよ。私にひれ伏せばって言ったんですよですね。十字架の道を通らなければこの世界を自分のものにすることはできないことをイエスもご存知だったわけです。イエスもこの世に来られた使命というのはもちろん意識されております。知っておられます。ペテロが人間的に考えただけなんですが、そこでサタンがその人間的な常識の背後に働いてたわけなんですよね。下がれサタンと。で、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。大事ですね。神のことを思うということが時には人のことをその感情や気持ちや意見これから かけ離れているということがあるわけですね。神の道は人の道と異なると。天が地よりも高いように神の道、その思いは人の思いよりも高いんだよというのがイザヤ書の53章に書いてあります。8節と9節に。神に砕かれて痛みつけられることは御心であるというのはイザヤ書の53章に書いてあります、ね、イザヤ書は不思議です。この受難のメシアとともに栄光に輝くメシアを織り込む、なんてまさに撚糸のようにですね、こう縫っていくようにですね予言を行っております。それをイエス様はお語りになっていたんですけれども、私たちはやはり常識を持ってしまう、人のことを思ってしまう。でそこでまあ人のことを思ってしまい神のことを思わないと。そこでイエス様が次の道、十字架の道を教えられます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でもついてきた、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を言われた。そして私についてきなさいですね。御国の力がこれから現れてローマを倒す、そして神殿に着座されるとではなくて十字架を追いなさいと言われたんです。ローマの権威に完全に屈服するということを象徴するその十字架、これを捨てない、これを追わないと私についてくることできないよ。だからまずしなければいけないのが自分を捨てるという。このね、自分を捨てるという言葉を使うとですね、日本語だとあのなんていうんですかね、あのこう滅私奉公的なですね、世捨て人になるみたいですね、そういうイメージなんですけど、そうじゃなくて否むということですね。その私たち自分というのがあるわけですよ。自己生存本能があるんですよね。自然に考えること、普通に考えること、こうやって叱るべきだと思うこと、生きていくゆえに、生き残るために、けれどもキリストに従うがゆえにそれを打ち捨てていく、こう叩いて捨てていくっていう感じかな。この否む、こう退けていく、 横に置いておく。こういう痛みというよりもそうですね、犠牲ですね、覚悟ですね、これが必要になってくるよということであります。で、命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですですね。自分を捨てていくというのは、これは命を失っていくという行為で、文字通りこれはですね、殉教ということも究極的にはありますけれども、もっと大事なのは今言った自分を捨てていく命、つまり実際の生活、自分を生かそうとする命です。で、これを失うものはかえって見出すよって言ってるんですね。それを救おうとしちゃうと逆に失っていくよということを言ってます。とても大事ですね。この私がよく話す話なんですけども、アメリカの話だと思いますが、クリスチャン家庭で夫が中南米の、地域にですね、宣教に行くということを神様に示されて、妻がそれを止めた。なぜか、子供の教育のゆえだと。そっちじゃ教育できないと。ところが、もうそういうふうに妻が反対するんであればということで、いつの間にかその話はなくなっていったんです。で、ずっと後にですね、2人が離婚したんですね。で、この話を私が聞いたときに、この歌詞ですよ。子供の教育、これも命を救う行為です。で、それをやったら、離婚したって言ったら、もう子供の教育どころではないんですよね。というか、教育にとって一番いけないことが起こってしまったわけです。失ったわけなんですよ。でも、もしそれも神に捧げますと言ったら、子供の教育がその宣教地で与えられたことでしょう。何らかの形で与えられたことでしょう。で、このように命を捨てるという行為、また自分を否んでいくという行為が、このキリストに従っていくときに必要になってくるよということであります。で、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。ですから、命、このあなたが言って命、全世界っていうその財産ではなくて命をもっと考えなさいと。で、この御国の栄光という全世界的なことをペテたちは考えていたから、そうじゃなくて今は失うことに集中しなさいと。で、次に、人の子は父の栄光を帯びて御使いとともにやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いの応じて報いをしますと。今は再臨のことをお語りになっています。この命を失っていく者たちこそが栄光に預かることができるんだよとですね。キリストと共に苦難を共にするならば、キリストと共に共同相続人になると、ローマの8章に書いてあります。この、時ですね、このことを思いながら、報われるということを思いながら、今の苦しみを忍んで生きなさいということであります。そして、誠に誠にあなた方に誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人たちが、人々がいます。は？って思いますよね。再臨の時に、この12の弟子の中でいつまでも生きているという、そういう噂、実はあったんですね。ヨハネの、開かなくていいんですけど、ヨハネの一番最後にですね、ヨハネがそうじゃないかって言われたんですよね。21章の23節で、その弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子たちは死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。そういう使徒ヨハネはすごい行きましたので、もう90歳以上になってますから、書いた時にはですね、ですけれども、そういう話ではないんです。このね、この17章がありますよね。これもともとなかったんですよ、章と節っていうのは。
後につけたわけです。ずっと後に。
だから簡単なんですね。それから6日だって。そして水型が変わって太陽の光のようになって、御国の栄光を見ることができた。その栄光のキリストの姿を少し見ることができたわけなんですよ。弟子たちが、ペテロとヤコブとヨハネが見ることができるわけなんですね。前回も異邦人の宣教の時に、まだその時じゃないのに、そのかいつまんでお見せになったイエス様の姿がありました。同じようにまだ再臨の時ではないんですけれども、それをかいつまんでその意向を目撃する特権に彼らに預からせたわけなんですよね。ということで、あります。というイエス様が十字架の時とですね、そして十字架の土台、土台というかその教会の土台についてお語りになられ、そして十字架を追って生きていく道について話してくださいました。お願いします。主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこのような、なんて言ったらいいでしょうか、イエス様、もう本当にキリスト者としての、クリスチャンとしての基本の基本を、土台になるところ、道を教えてくださりありがとうございました。また今日は時についても習いましたが、主よ、私たちが本当に求めていかなければいけない、教会の中における、核心部分を教えてくださってありがとうございました。主よ、どうぞ明日の礼拝でもこの信仰告白を持ってあなたに礼拝を捧げることができますようにお願いいたします。今日から、今から一人一人の兄弟姉妹にあなたが心の整えを与えください。また病んでいる人はどうか癒してください。そして、来ることができない、他の用事で来ることができない兄弟姉妹にも特別にあなたの恵みがとどまっていますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。